カエ牧師に新約聖書ルカの福音書10章25節から37節を通し、ゆりかごから天国までと題して聖書からメッセージをしていただきます。
改めておはようございます。私たちの教会の、今年の歩み、標語はバランスの取れた成長ということで、修法にも前の標語にも掲げてあります。今年のこの標語のテーマにかなうように礼拝説教、今年の御用は人生を導く一つの目的、このことをいつもテーマに考えていくということを目標に掲げました。今日はゆりかごから天国までという題で、今読んでいただきました有名なイエスの例え話、良きサマリア人のところから一緒に学んでいきたいと思います。バランスを取れたというのは、私たちの今今年の40日の旅でリック・ウォーレン先生の書かれたあの本から学びました。礼拝、そして、いつも礼拝をしながら、主に喜ばれる礼拝を捧げながら、一塁ベースはまずイエス様を知り、イエス様の御救いの中で神の家族に加わる人々を迎える、その人たちが成長していく、成熟に向かう、これが二塁ベースだということでした。三塁ベースは救われて成熟していく中で主の御体に仕えていくミッション、奉仕が一つの大きな課題であるということを見ました。これで四つです。最後は伝道ということで、私たちに与えられた使命を果たしていくということでありました。この5つの要素をバランスよく、どの部門も欠けなく成長していくということが主の御心であるということをもう一度確認したいと思います。9月18日、私は久しぶりに5月で理事長を自ら辞任した後、理事に残ってほしいということで、その後の理事会に出席しました。1回はやむなく欠席したんですけども、その学園の食堂の中で、理事会席で食事をしているときに、2人の方が、隣の、いや向かいの席でいろいろお話が弾んで、まず聞かれたことが、もう私たちの教会の福祉の働きについてでした。お一人は、二人とも信徒の理事の方で、一人は長老教会の方で、ビジネスの世界でも事業を引っ張っておられた方ですが、ある学園の監査理事をなさる中から、今回中高一貫校のキリスト教系の校長になる、そういう方ですね。でもう一人は、これも私たち同盟教団の信徒の方で、東京の教会の方で、この方も実は海外でビジネスを長くリードしてきた方だったんですけども、お二人が共通に尋ねられたことが、愛愛のことでした。私たちの教会が老人ケアをに取り組んできているということを聞いておられて、どうしてそういうことができたんですか。その長老教会の方のご婦人は、教会でそういうことはしたいと言ってるんですが、お宅はどうしてそれができたんですかと聞かれました。それで私は食事をしながら簡単にご説明しましたら、とても感動されました。良い話を聞けて大変励まされましたというお言葉をいただいて、夕方 会議が終わって別れ際にもわざわざまたそばに来て同じことを繰り返しておられました。突然なことですが、今週水曜日に、生駒恵み教会教団の前の理事長でもあった中谷先生がご夫妻そして信徒数名の方と一緒にアイアヨ見学に来られます。最大教会のこの老人ケアの働きを学んで今後の働きに備え40周年のビジョンのために参考にしたいんだということでした。実はこの前四日市長老教会から同じように数名の方が来たいとおっしゃっておられたんですが、先方のご都合で少し延期になっております。このように私たちの教会は主の恵みによってすでに一つのモデルになっていますけれども、今年の兵庫のようにバランスの取れた成長を目指してきた一つの表れであろうかと思います。ですから今日は有名なこのイエスの良きサマリア人の例え話からこの中のミニストリー奉仕の実践の一つについて学んでいきたいと思うのです。前置きをこんな風にいたしまして、お手元の礼拝説教用紙にあと4つのポイントを挙げております。イエスのケア命令、人の一生はケアしケアされることによって成り立っています。哺乳類は動物の中でも子供の時期が特別長いのですが、とりわけ独り立ちするまでに長いのが人間です。当然のようにケアされる時期も長いのです。それに加え平均寿命が伸びた現在では人生の最後にターミナルケアをされなければならないのです。何らかの障害を持っておればケアが必要になります。ケアの内容には身体的、心的、心の面ですね、社会的、霊的、スピリチュアルな必要があります。こういう身体的、心的、社会的、霊的な数々の側面のケアが求められます。それぞれどの部門も専門職が関わらなければなりません。東京キリスト教大学の教授でキリスト教福祉学専攻科学科長の稲垣久和先生はその著書公共福祉という試みの中で総合的なケア学としての福祉学を打ち立てる時代に入っているとおっしゃいました。ちょっと下ろしていただいてその本の表紙を見ていただきたいと思います。今私の手元にあるこの本の表紙があって、中央法規というの書店から出版社から出されていて、この本は公共福祉という長年先生が専門で学んできたことを福祉の分野に特化してそういう試みをしています。特に進学部の一つの部でしかない東京キリスト教大学がキリスト教福祉学専攻科というものを立ち上げて国際キリスト教専攻とともにそういう部門で働いている。で、それの基本的な、教科書的なものの一つとしてこれをお書きになりました。幅広くいろんなところで注目されています。実はこの本の中にも紹介されているんですけど、今日の聖書の箇所で30節からの イエスの答え、私の隣人とは誰のことですかというこの質問に対して、この質問をしていた人は実はイエスの活動に反対していたユダヤ人、それも指導的な律法学者です。隣人とは誰のことかという質問、対話、こういう背景の中でユダヤの国の大きな街道筋で強盗に襲われ瀕死の重傷を負った人が道端に横たわっていたという設定でイエス様が話をされました。そこを通りかかった3人の人が、そのうちの1人が助けたというんです。2人は宗教家で、そのどちらもが見て見ぬふりをして通り過ごした。反対側を通り過ぎていったとわざわざ書いてあります。意図的に反対側を通っていった。3人目のサマリア人は宗教的偏見と人種的差別を受けていました。先に通っていた人々から、ユダヤ人から特にそういう差別と偏見を受けていたんです。この3人目の人は怪我人を見て哀れに思い、手当てをして自分のロバに乗せ、町の宿屋まで運んできたんです。しかも宿屋の主人に2日分の滞在費を置いて、よろしく会話してやってくれ、もし費用が足りなければ帰りに寄った時に支払うからと言い残して仕事に出かけました。イエスの問いかけは、この3人のうちで誰が強盗に襲われた人の隣人になったのかということでした。疲れた方は困りました。サマリア人ですと言えなかった。その人に憐れみをかけてやった人です。自分たちが差別をして見下しているサマリア人の名前を直接呼べなかったんです。良きサマリア人の現代福祉への応用を見てみたいと思います。サマリア人は憐れんだこと、これをしました。もう一つは金を出した。憐れんで金を出したという二つのことをしたんです。一方宿屋の主人はおそらくというよりも施設を提供して、その後の解放や食事などのケア面を担当しました。いわゆるサービス提供です。福祉の専門用語を用いれば、現金給付とサービス提供ということになりましょう。現代の福祉国家論では、資金を出すのは国家である。と言えます。国家は税の再配分という形で現金給付の面を負うのです。まあ今政策をめぐって与党も野党もせめぎ合いをしているのはこの面がその一つです。しかしイエスのこの例えで学ぶべき点は、憐れみをかけ解放、つまりケアの行為を最初にしたのは、はっきり誰が見てもわかるのはサマリア人だったということです。質問をした律法学者にイエスは、あなたも行って同じようにしなさいと命令しました。これがイエスのケア命令です。今日の中心聖句、礼拝プログラムの下に本日の聖句としてこの言葉を掲げました。この三人の中で誰が強盗に襲われたものの隣人になったと思いますか。彼は言った。その人に憐れみをかけてやった人です。するとイエスは言われた。あなたも言って同じようにしなさい。この本の著者の稲垣先生は、ケア命令は今日の教会が見落としている、見忘れていると、おっしゃっています。だからどうして神学部 タン科のキリスト教大学に福祉をするんですかと言われ、理事長としての私は随分この提案で、背景に支援団体の協会からもいろいろ質問攻め、反対攻めに遭いました。でも見学の精神で言えば、もともと教会の指導者と社会の奉仕者を育てるということが歌ってあって、それは福祉の部分も当然含まれていたんです。もともとこの学園が打ち立てられたのは、そのように教会の指導者と、つまり牧師養成であり、もう一つは社会で活躍する奉仕者の育成ということでした。教会は教職だけではなく、信徒の奉仕者によって成り立っています。そのような意味で神学大学は、その教職と教会の教職と信徒の両方のリーダーを育てるという役割を当初から担っているということでした。まあ、それで教会は、評議会や背景にある教会はそれを了解し、そして理事会決定を共有して、その福祉学専攻科を立ち上げたわけであります。まあ、そういう中で中心に、この哲学専門の稲垣先生がその働きを担われた。不思議なことだと思います。稲垣先生の人脈を通してたくさんの協力者が起こされてきました。さて、ケア命令、それを私たちは見落としてはならないということが一番目のことでありました。宣教命令とともに、同時にまた教育命令とともに、愛の技の命令をしっかり心に留めなければなりません。二つ目のポイントを私たちは次に挙げて進まなければなりません。それは教会の歴史に学ぶということであります。初代教会はまさに人の働きに見るように、貧しい人、やもめ、孤児たちを大変心に留め、その専門的働きを担う人として教会の中に執事職を置きました。そしてそれがずっと進んでいきましたが、中世、まあ、暗黒時代とよく言われますが、中世ヨーロッパの教会は修道院を中心にイエスのこの教えを守ったのです。紀元6世紀のベネディクトス修道会という働きは、病人、孤児、貧困者などのケアをしました。その働きを今なお受け継いでいるのがマザーテレサです。修道女の活躍です。人々の感動を呼びます。やがて16世紀の宗教改革の時代になると、カトリックの修道士、修道女のみならず、万人祭司の教えのもとに教会は外に向けて一般市民に対しても福祉的な働きをしていきます。万人祭司というのは、もしお分かりでない方がいらっしゃったら、このカトリック教会が主に聖職者たちが、この神父たちが祭司の神と人々の間の取りなしの役割を果たすという、その働きを専門的に担っていました。ところがプロテスタントは、その神と人々の間に立って取りなし、使えるという祭司の役目は全てのクリスチャンがしなければならない。つまり万人がこの祭司の役割を担っているというんです。新約聖書の中にその教えがあふれているのを、実は カトリック教会は見失っておりましたから、それを本来の聖書に戻そうという働きが実は宗教改革の一つの働きだったんです。この万人祭司が働きは同時に啓和命令についても万人が修道士、修道長だけではなくて全てのキリスト者がその教えを担わなければならないということであります。当然プロテスタント教会はその働きを進めます。マルチン・ルター、ドイツのマルチン・ルターの影響を受けた福祉の働きは日本に大きな影響を与えました。実はマルチン・ルターなどにあるようにディーコン、執事の名前ですが、奉仕者ですが、その働きの中でプロテスタントの中に専門的で、奉仕のために献身する人々が起こされました。いわゆるプロテスタントの修道女、修道士たちです。その働きのグループの一つが日本にもやってきました。ディーコンリーフェローシップというグループがその一つです。神戸を中心に関東にもありましたが、その働きは進んで、その働きの中の牧師になり、そのディーコンリーフェローシップ教団の議長になっていた方が田中幸雄先生です。田中幸雄先生はその教団を議長で回ったのに、高松の教会を辞してフリーになって最大自分で働きながら開拓伝道を志されましたが、最大の教会で教会生活をする中でこの教会に加わりたいということで、最初はボランティアのように無給で加わってくださり、長老会は歓迎し、やがて南岡山などの伝道所を2カ所持って、そして独立して今のグレッシャー市の牧師として今日も活躍し、中国四国選挙区の選挙区長にもなられました。あの田中幸雄先生のご存在が今言ったドイツのマルチン・ルーターの影響を受けてのことであります。実はスイス・ジュネーブの宗教改革者ジャン・カルバンは市民生活の福祉に大きな影響を与えました。教会の外に市民のための病院、個人、養老院、貧困者施設などを運営し、助けの必要のある人々、ニーズのある人々をケアしました。お世話をしたんです。そのためジュネーブには物乞いはいなかったと伝えられています。こういうプロテスタントの働きはアメリカの教会にも当然波及しています。アメリカンボード、アメリカの宣教土組合教会派の働きは特に新島城が所属していましたが、同社大学を創立しましたけれども、実は同じ頃新島城の帰国に先立って宣教師であり、宣教のためのお医者さん、宣教医ベリーを派遣したんです。神戸を経て、そして岡山に。ちょっと前に画面出していただいていいでしょうか。この本は最近出版されました。山陽学園の浜田秀夫という先生がお書きになられました。とてもいいものです。よく読まれていると一般書店から出ていますけれども、キビジン出版というんでしょうか。この中を、これは表紙にですね、宣教師の方々のお顔と一獣医の顔も出ていますが、宣教師官が3つ立っていたといいます。で、手書きの 加戸田町界隈山陽学園周辺の絵図がご自分で書かれたものがあって、これはパワーポイントに出さなかったんですけども、この本が岡山の歴史の中で大変注目されて、もう一つの岡山文化というサブタイトルで紹介されている。この中に宣教師たちのエピソードとお顔が、プロフィールが紹介されています。ちょっと出していただきましょうか。アメリカンボード組合の初代の宣教医ベリーです。医学博士ですね。でこの方はですね、馬に乗って県北の方にも行ってますから、この方の影響を受けた羽賀というお医者さんがクリスチャンになって、そこに勤めていた看護師さんがやがて助産師になって、大原教会を創設したんですね。そこにいた牧師が私の母教会の橋本辰巳先生で、そこで洗礼を受けたのが家内なんです。ベリーさんのこの岡山伝道、その影響を受けたクリスチャンになった方々から、実は大原伝道はスタートして、こういうことが当て津分の方でも広がっていた、岡山全県下に広がっていたということです。これは実はクリスチャンではない当時の岡山県の官庁がそれを歓迎しているわけです。次に同じ1878年宣教団からペティ夫妻が送られました。どうぞ。この方です。お医者さんではなかったけど、先輩のベリー宣教師を助け、この後やってきましたケリー夫妻とともに岡山ミッションステーションという宣教の目的を持った働きを始めました。岡山ミッションステーションで、まあ、数十万人のクリスチャンをそこに生み出そうという働きです。壮大なビジョンです。この働きからやがて岡山教会、岡山キリスト教会が、あの天満屋のすぐそばにある表町の教会ができたんです。実は、まあ、その働きの中から、一人、次どうぞ。アダムス宣教師で、アダムスホームの創立者です。学校の校長先生をしていらっしゃった。独身者で日本に来て、この働きをして、非常に貧民屈と言われた地域で、先生は多大な影響を与え、それがサライ先生たち親子へと引き継がれてきて、今日の博愛会アダムスホームの働きに展開している。日本最初の博愛会セツルメント、岡山博愛会を門田屋敷で設立したんですね。その働きに、まあ、関係して、当時上城先生が梶郎先生がアダムスさんたちと協力して、山陽英和学園から今の山陽女子学園へと発展していったんです。ミッションスクールでした。でこのアダムスさんたちと一緒に同じ頃に活躍したもう一人の人物をどうぞ。石井十二、岡山孤児院を設立したんです。この働きにはいろんな協力者があって、あの大原孫三郎さんたちの働きが大きいと言われていますけれども、こんな風に社会事業、教育事業、医療の働き、こういう働きが今まで見てきました。初代教会から修正の修道院の働き、宗教改革をずっと引き続いて、 近代のプロテスタント宣教にも大きく影響を与えた。だから日本の明治初期の働き、宣教の働きっていうのはこのように伝道も医療も教育も全部三本立てだった。日本の教会が大きく変わったのは戦後伝道のみに変わった。教会の歴史に私たちは学ばなければなりません。教会は伝道だけしておればいい、こういう考え方が日本に教会に深く入っちゃったんです。ではだから幼稚園はすべきではないとか、医療の働きもいらないとか、だんだん手を引いていったんですね。そういう中でそういう働きを専門にイギリスからやってきたあの救世軍の働きも教会の協力がなくなっていく中でだんだん困難になってきている。大きく反省しなければなりません。教会の歴史に私たちは目を留めて大雑把に学んできました。では次のポイントです。今ケア命令を教会の歴史は受け止めてきたということを見てきましたが、新しい教会の姿を求めてということで次に見ていきたいと思います。どうぞ。実はこれも前にご紹介しましたが、命の言葉社から出版されて6人の方が著者で論文を書いて、先ほど紹介した稲垣久和先生が監修しておられます。でこのトップバッターに吉田隆という仙台の改革派の牧師が書いていらっしゃいます。これからの東日本大震災と教会、新しい教会の形を求めて、これが最初の文章ですけれども、吉田先生という方は牧師であるとともに、仙台教会の牧師であるとともに、東北ヘルプ、仙台キリスト教連合被災支援ネットワークを立ち上げて、この被災地の人々を現地にあってネットワークで牧師たちが協力をして立ち上げました。この中に同盟教団の先生も入って一緒に、秋山先生も入って一緒に働いています。さてこの中から新しい教会の姿を求めてというこの一文を少し長いんですが紹介したいと思います。ちょっと余談になりますが、先ほどの岡山教会、キリスト教会、ベリー宣教師の話は県北にまで影響はあると言いましたが、実は岡山の西大寺に影響を与えています。この教会が生み出した2つの教会が西大寺の極東教会、旭川の東の西大寺の極東教会です。西大寺はこういう明治以降に来た宣教師たちの影響を受けたのか、大変こう先進的なこの町の事業家やリーダーたちがクリスチャンになったり、あるいはそういう事業を展開しています。ですから、例えば一つの端的な例が、西大寺市時代の市長は家野さんです。クリスチャンでした。それを支える人々がいて、栗原内科の栗原先生もそのお一人で、浮田産時間浮田先生もそうですから、そういう方が、高島さんを持っていた高島さんたちもそうで、この町に、小さな町に、裸祭りの小町にキリスト教精神を持った人々がリーダーシップを持っていた時期があるということです。その岡山極東教会、岡山教会が出た極東教会は、実はもう一つの教会が加賀戸に生まれ、 その教会がやがてそのグループから組合教会から離れ、佐藤国之助先生を迎えるときにバクストンの指導を受けるようになり、そして西大寺にもう一つの教会を生み出した。それがこの西大寺教会の前身です。私たちの教会の恩寵誌という歴史のあの本の中に、記念誌の中に教会の年表を入れました。今の福音使える教会の年表にもありますが、その最初に前史、西大寺教会前史の中にこのベリー宣教師たちの名前が載っています。つまり私たちの霊的ご先祖になる。私たちはそういうものを受け止めているわけですね。そのこともまた合わせて覚えていく必要があろうかと思います。さて、吉田先生の方に戻ります。新しい教会の姿を求めて、神の言葉を重んじるプロテスタント教会には福音宣教がもっぱら言葉によってなされてきたかのような錯覚があるようです。しかしこれは大きな誤解ですし、歴史の事実とも異なっています。先ほど来お話してきたことを序文に書いていらっしゃいます。ちょっと飛ばして、宗教改革者ジャン・カルヴァンがジュネーブでの教会改革と同時に真っ先に取り組んだのは、新学校を建てることではなく、貧しい人や孤児たちをケアする施療院の改革でした。吉田先生は先代改革派の教会の牧師ですから、こういうことをちゃんと学んでいらっしゃる。さらに明治から戦後の高度成長期に至るまでの日本における宣教師たちの優れた働きは、多くの場合愛の技としての伝道だったことはよく知られています。人々は言葉そのものよりも宣教師たちの存在からあふれる愛によって福音を感じたからです。このような愛の技の根底にイエス・キリストにおいて表された神の無償の愛があることは言うまでもありません。アガペの愛です。このキリストに習うこと、そしてひたすら人々の救いを願うこと、それ以外にキリスト教的事前の根拠はありません。2000年にわたるキリスト教の歴史の中で培われてきた霊肉一体化した、霊と肉体の一体化した福音提供の伝統に、私たちはこの度の震災を通してほとんど本能的に、もう気がついたら巻き込まれていたということでしょうね、目覚めさせられたように思います。震災支援の初期段階において、当初受け身だった地元教会もほどなく支援活動の主体へと変わってきました。助けて、海外から日本の各地からの支援、各教派からの応援を受ける、受け身だった。でそのうち気がついて、受け身だけではなく助ける側になっていったんです。主体的に。そこには福音派も聖霊派も社会派もありません。先日福島のあの第一バプテストの佐藤先生が来られて、教派の壁がなくなった、日本と海外の国の差がなくなった、クリスチャンと未信者の壁がなくなった、そういう三つの壁がなくなったという絆が与えられたとおっしゃいました。そのことをここでも吉田先生は語っています。皆が一丸となって老子、助けが行き届いていない行政の谷間を次から次へと探しては、なしる限りあらゆる支援を提供しようと心がけました。福祉を単純にみんなの幸せと定義するなら、みんなの幸せと定義するなら、そのみんなという多数に漏れる少数者を見出そうと動いたのです。これもまた小さいものに価値を見出す福音的なあり方だと思います。イエス様は、見捨てられて困っている人たち、これらの小さいものの一人にしたのは、つまり私にしてくれたんだとおっしゃった、あの小さいものの精神です。 その意味でキリストの教会は文字通りゆりかごから墓場まで、ゆりかごから墓場まで今日の説教台です。その肉体も魂も全人的にケアしようとする究極の福祉の母体となりうるポテンシャリティ、潜在的可能性のことです。もう元々持っている潜在的な可能性を有している、持っていると思わされました。それは傷つき倒れている人々の存在を丸ごと丸ごとにケアしようとする福音、またたとえ何もなし得ない状況の中でもただ彼らに寄り添うという存在としての福音に基づく福祉です。これが新しい教会の姿でも、古くて新しいイエス様に端を発し、もともと教会にあった姿だと言うんですね。ただ最後に最大事になる主の教会の取り組み、この教会の取り組みです。吉田先生のこの文章の次にセッションとして教会と神の国という項目があります。その取っかかりにこう書いていらっしゃいます。問題はこのようなポテンシャリティをどのように実現化するかです。潜在的可能性隠れているんです。どのように実現化するか、これがやりたいんだけどどうしたらいいんですか、どうやったんですかという問いかけなんです。私たちの教会は牧会理念で福祉の働きを教育と伝道と奉仕の三本柱の中に位置づけていました。イエス様が神の国の福音を述べ伝え、御言葉を述べ伝え、また教え、病んでいるものを癒された三本柱ですね。1972年ゆりかごから墓場まで全障害的な生活の場として教会形成を行う市民教会のビジョンが打ち出されていきました。いわゆる千人教会ビジョンです。これは同時にコミュニティチャーチ構想でもありました。コミュニティに使えるボーイスカウト活動やサメリオジェン最下もこのビジョンの中から夢を描き実現してきました。神様の恵みですが、このようなキリスト教理念に立つ今の特定非営利活動法人 NPOII も同じ信仰の結ぶ実の一つです。昨年教会の敷地の隣、住宅型有料老人ホーム II の里ができたのはちょうど10月1年を迎えます。これが主の御心であったからだと確信しています。愛への里の建設計画の中で私たちは教会のキャッチフレーズを少し変えました。これを共有するのにゆりかごから墓場までというヨーロッパからイギリスから伝わってきた言葉をゆりかごから天国まで、墓場では終わらない、今計画中の新しい街道はこれらの活動の総合的な宣教センターとなっていく拠点です。アイアイの里は今11人が入居し、10月に森川正義先生、直子先生のお父様が申し込んでいらっしゃいます。昨日その年でいつも礼拝を守っておられた藤井さんがもう病弱で来られなくなりましたが、奥様を召されお一人暮らしで今入院中ですが、息子さんと娘さんがおいでになって大阪から見舞いに来られ、そして私のところに来られ、そして退院後アイアイの里に入居したいと本人が願ってますが、私たちからもお願いしますと言われました。夕方早速もう部屋は確保しましたからと言いました。本当に喜ばれました。娘さんはもう一回寄られ、涙ながらに父があんなに喜んでいるのを本当に確認しまし にしに来ましたとおっしゃいました。今週、来週初めに、今週に加古川から、兵庫県の加古川からお二人のクリスチャンが見学に来られます。今すでに入居者の方々もそれぞれに課題を持っておられます。スタッフが寄り添って支えています。でもいろんな課題を持ちながらここに来てよかった、喜んでくださっておられます。それはご家族も同様です。困難なことはありますか、これは主のご命令ですから、私たちはじめこれを続けています。これからも今まで同様、行ってあなたも同じようにしなさいと言われるお方の命令に喜んで従っていきたいと思います。先に作っていたヘルパー、訪問介護とスタッフが来られ、またデイサービスにアイアイの外から行き、一体となってこの働きが展開し、教会の方やこの趣旨に賛同する方々がスタッフとなって協力し、原さんの下でしっかりとスクラムを組んでいます。でも教会の祈りがあって、皆様の祈りがあって、理念を共有する中でできてきたことです。一人一人がその時その時に備えられて起こされて、今日を迎えてまたこれから進みます。ゆりかごから天国まで一緒に進んでいきたいと思います。お祈りしましょう。あなたも行って同じようにしなさい。神様、大切なそして本当に難しい課題ですが、あなたのお心ですから、お従いしたいと願います。どうぞ導いてください。そしてこの素晴らしいあなたの御心に生きる世の教会に連なる、どうぞ伝統を受け継ぐ教会として、地域の人々としてこの働きに加わり、またクリスチャンとして共に働きを担う人々が続々と起こされますように、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。